こんにちは。稼げる占い師を量産しているルナ CEO です。今日はですね、健康のことをまたお話ししていきたいと思います。新しく2つのことですね。本当に毎度毎度、もし毎日聞いてくださる方がいたら、めちゃくちゃこの健康に対することを毎日毎日更新してるなと、思われるかと思うんですけど、基本的に僕はこんな感じで、健康に対してもビジネスに対しても人間関係だとかいろいろなことに対して、新しいことをとにかく試してみるということをする人です。で、続けていて、それをすることによって、データとして自分の中とデータとして残っていくと、少しずつもう要は、もうすごいこう険しい道とか通れない道を少しずつこう自分で書き分けて歩いていくと、毎日一歩ずつですね、それによって進んでいくのだと思います。人生とはそういうふうに切り開いていくものかなと考えております。で、今日はですね、まあ、娘のマイナンバーカードですね、を市役所に取りに行く必要があったので、市役所に行きました。所沢市役所に行ってきたんですけど、そこで、まあ、マイナンバーカードの手続き を、まあ、やりつつ、市役所の中で、まあ、健康イベントみたいなのやっていました。大人の健康づくり4選みたいな、ことをやっていったりとかしました。で、まあ、足のなんか握力みたいのを測って、指の握力ですね、測ったりとか、まあ、お口の健康とか、あと、まあ、メニューですね、こういうレシピがいいですよとか、血圧はこうやって下げましょうとか、いろんなこう切り口で、催し物をやっていました。まあ、これ自体、まあ、僕も公務員試験を過去に何度も受けたことがあったので、まあ、市の狙いとしてはよくわかるんですけども、健康な人を、特に高齢者ですね、高齢者のフレイル予防、で健康な人をなるべく増やすように、元気な人を増やすことによって、まあ、医療費ですねがどうしてもね、毎年、まあ、テレビ報道とかでもあると思うんですけども、医療費がどんどんどんどん上がっているので、それに対しての取り組みとしてやっていると、税金を使ってそういう、健康を推進することによって、結果的に全体の利益になるということの取り組みです。で、そこで、前から知っていたんですけども、まあ、どこの結構市町村、区市町村でもやってると思うんですけども、歩く万歩計みたいな、スマホに、万歩計アプリみたいのを入れて、で、そうするとなんか何か当たりますよみたいなのをやっていました。別に僕景品目当てじゃなかったんですけど、埼玉県と、まあ、所沢市とそれぞれ、まあ、いろいろアプリがあって、それでちょうど登録してたんですよ。登録の方法これですって書いてあったんで、その時に男性の方から話しかけられて、なんか今登録するとこのトートバッグもらいますみたいななんかもらっちゃったりして、で、この歩くことも要は1日8000歩を、推奨してました。ポスターではね、1日8000歩歩く人は、まあ、まあ、健康的なことが、研究とかデータとして裏付けられているんだと思います。で、まあ、僕のスマホが、まあ、ある程度ね、完璧な測定にはならないかもしれないんですけども、それを入れることによって、まあ、時々こう確認することで、まあ、少しでもこう歩くということですね。歩くということは、まあ、日光を浴びてドーパミンも出ると、セロトニンも出ると、で、ビタミン E か D か、生成されると、で、骨も丈夫になっていくということで、非常にいいんですよね。なので、一つそういった、取り組みを、しました、取り入れたということです。あともう一つは、サプリを今調べてますね。今朝の、目覚ましテレビで、柿、今秋なので、今のスーパー行ったら種なし柿が出てたんですね。種なし柿は、まあ、渋を抜いた、渋柿ですね。まだ甘柿は出てないですね。冬柿とか、二郎柿まだ出てないみたいなんですけど、今のその柿ですね、秋の味覚といえば柿という印象があると思うので、で、朝の目覚ましテレビで炒めると栄養がアップするかみたいな、そういうクイズみたいなことをやっていたんですね。で、その時に、結果的には炒めたら、栄養分が上がりますよっていうことだったんですけど、それがなんだっけ、あ、そう、シトルリンっていう成分初めて聞いたんですよ。シトルリンという、血流改善の成分があって、柿には含まれていて、それが炒めることで2倍以上になりますよみたいな、お話が出てたんですね。で、その時に、シトルリンって何って思ったんです。何って思って僕はすぐに、チャット GPT に聞きました。シトルリンって何ですかと、聞いて調べて、で、かつまあ、じゃあ血流改善があるんだったら、まあ、僕の一番の、悩みというか、うん、2つの悩みですね。ドーパミン不足と、ドーパミンをどれだけ確保するかと、もう一つが、血流肩こりですね。血流が良ければ、こりも改善される、だいぶ良くなってくるはずなんですね。なので、その栄養素から、取って血流を要は改善できるようなものって、 サプリとか、食べ物でできないかなということも、そういう角度でも考え始めました。でちなみにストレリンというものを調べたら、まあ、スイカから発見された非必須アミノ酸ですと。で体内でアルギニンに変換され、一酸化窒素 NO っていうのかなの生成を促進しますと。この NO は血管拡張作用を持ち血流を良くする重要な役割を果たしますということで、でアルギニンは聞いたことがあったんですけど、アルギニンそのものを摂取するよりもシトルリンを摂取する方が血中アルギニン濃度が高めやすいということは、結構このシトルリンっていうのはすごく血流改善にいいと。なので、まあ、冷え性だとか、まあ、筋肉疲労ですね。僕の、まあ肩こりとか筋肉疲労になるので、なので、まあ、女性だったらむくみとかにもいいということで、で、これを、じゃあ、シトルリンってどうやったら取れるのって調べたときに、最も多く含まれるのはスイカ。といっても、スイカなんか、夏しか食べれないですし、そんな安いもんじゃないですし、結構切ったりするのめんどくさいし、まあまあ、いろいろ、まあ、ゴミもね結構出るので、しかも今この、音声を取ってるのは9月なので結構いろんなハードがあって難しい人、あとメロン、キュウリ、トウガン、ゴーヤ、ズッキーニ、カボチャ、ヘチマ、クコの実、柿、ナッツ類ということで、結構ウリ科の野菜果物に含まれるみたいなんですけども、これをちなみにさらにどのぐらい取ったらいいかというのが、1日 800mg から 2000mg なんですけども、ただそれぞれの食材の量を見ると明らかに足りてないと。スイカはいいんですけど、他の例えばキュウリとか、キュウリ入ってんだとか、あとニンニクも入ってるらしいんですけど、ニンニクとかキュウリとかだったら食べやすいかなと思うんですけど、そのあたりが入っていない、そこまで入っていないんですね。 100g あたりニンニクでも約 3.9mg、なので、でキュウリが 9.6mg なので、1日の摂取目安量が約 800mg だとすると全然足りてないと。100倍以下、200分の1ぐらいしか取れないということですね。なので現実的にこれを食物で取るのは難しいということで、サプリで取る必要があるなというところで、まあまだそこのシトルリンのサプリは買っていないんですけども、まあ、アルギニンと併用した方が効果が、増すということで、このサプリもちょっと探してみようかなと思います。でまあ取り急ぎシトルリンを、手に入れるのはちょっとまあ手間も時間もかかると、まあ、コストもかかる可能性があるので、じゃあ他に血流とか血管にいい、まあその役立つこう成分みたいなものってシトルリンのようにないのかなと思って、これも調べました。まあ1位2位は、シトルリンとかアルギニンですね。次が オメガ3脂肪酸ですね。 EPA とか DHA、 魚系に入っているものですね、これがいいらしいですね。血液をサラサラにしたり血管内内皮の炎症抑制という説明というみたいですね。期待できる効果が、まあ、中性脂肪低下とかって書いてあります。あとはポリフェノール類とか、ビタミン C、 ビタミン E で、マグネシウム、ナイアシン、これビタミン B3 ですね。でカリウムなんかもいいみたいですね。 この辺をなんかその普段なんかマグネシウムとかもなんかカルシウムと取ると骨を丈夫にするとかっていう、意味合いとかもはしていたんですけども、あこういう効果もあるんだとか、まあ、栄養素に対しての理解っていうのは本当に重要だなと思って、栄養学ですね。で、僕も毎日というかほぼ毎日、家のご飯とか、用意しているので子どもたちにも対してもそうです、家族に対して作っているということは、まあ、自分自身の健康管理とかパフォーマンス管理とかもそうですし、そのあたりももっともっと知識がないと全然足りてないなというのを実感します。結構自分無知だなということを思っています。まあ、ちなみに本当に専門的な、知識は栄養管理栄養士さんの方とか、まあ、そういうか あと医療系の方に、のところを詳しく見ていただければと思うんですけど、僕のところはちょっと取っかかりとしてね、まあ、あとは僕の経験談と体験談としてとか考えていることとして、お届けしているところです。であとさらに肩こりなどで有効なランキングって何とも聞いてみました。で、1位がシトルリンプラスアルギニンですね。これなんかやっぱりいいみたいです。シトルリンすごいな、作用が末梢血管を広げて、血流改善、筋肉への酸素供給を促進するらしいと。で効果は肩や首の血流を良くし、コリとかだるさを緩和する。おすすめがシトルリンとアルギニンを一緒に取ると NO なんちゃらっていうのが、まあ、最初に言ったやつですね。この前に言ったやつが増えて効果が高まると。で2位が意外なんですけど、ビタミン B 群と、特にビタミン B1、B6、B12、B6 かな、 B1、B6、B12 で、 B1 がベンフォチアミン、糖質代謝を助け疲労物質の蓄積を防ぐと、で B6、B12 が末梢神経の働きを整え、しびれ神経痛を軽減するみたいです。で効果が慢性的な肩こり、首のこわばり、手のしびれにいいとされるということですね。 それで、僕はビタミン B 群ってなんか疲労回復にいいとかそういう、アミノ酸系のあとは筋肉を、筋肉を鍛える時にいいとかまあそういう感じの印象があったんですけどなんか疲労物質の蓄積を防ぐとかなんかそういう、側面があるんだなっていうのがすごい、発見というか勉強になりました。でまあその意味では、マルチビタミンとかのサプリメントが家にあるんですけどあんま飲んでなくてなんかそのあたりの効果もすごく期待できるかなとすごく嬉しいですね。こういう発見があるとなんか栄養を取るという意義がとか理由が増えてくるのでじゃあもっとこういうふうに、自分は取ろうとか家族に対してこういうメニューを提供しようというモチベーションになってくるので非常にいいと思いました。で、3位がマグネシウムですね。筋肉の緊張を緩めるカルシウムと、拮抗してるらしいんですけどで、食材の例はナッツ類とか海藻とか豆類で効果が筋肉のこわわりを和らげ血行促進をサポートめちゃくちゃいいですね。骨を強くするだけじゃなくてなんかその一つの栄養成分でいろんなことがあるのがいいですよね。で4位が EPA、DHA、オメガ3脂肪酸ですね。ことあたりも、まあ、魚だからよく言うのは、魚って、魚を食べると頭良くなるみたいな。魚系ってそういうイメージがある。脳のなんかそう、脳内物質、脳内のこの神経を、つなぐみたいな、そういう、イメージがあって、そこばっかり考えてるんです。魚食べるときっていうのは。まあ、あとはまあ、日本人の多分体質的には消化がすごいいいんだろうな、体質的に合ってるんだろうなとは思うんですけど、これがまあ、血液をサラサラし、炎症を抑える、という作用があるらしいですね。で、効果が筋肉や関節の微小炎症を沈め、血流改善ということで、まあ、ご存知の方は知ってると思うんですけど、僕、まあ、栄養のことまだまだ知らないなと、あと、料理作るときにもっといろいろこう考えなきゃなと思いましたね。本当に。食べやすさとか、家族が、食べたい美味しいと思うものと栄養成分とあと調理のしやすさと、コスト面ですねお金の面とあるいはこのさらに、肩こりとかこう筋肉を和らげるという側面でもう視点でも見れるわけですよ。そうするともうすごい意義があるというか栄養学って本当に大事だなと思いますね。で本当にあと思うのが栄養学って要はタンパク質脂質糖質のバランスとかっていうのが、まあ、あると思うんですけどそういうところとかビタミンとかももちろんありますあると思うんですタンパク質とかもあると思うんですけど他に今こう AI と見てたものであればなんか、クエン酸とか、ギャバとか、例えばポリフェノールとかいろんなこうフィトケミカルっていうんですかねフィトケミカルというか、まあ、例えば食材で言えばニンニクのあの匂いがいいとか、玉ねぎの目が痛くなる成分が、そのフィトケミカルでいいとか、ナスの皮の黒い部分がいいとか、あとよく言うのが、色がついた野菜ですね。いろんな色の野菜を食べるといいですよっていうのはそこに、理由があるというところで、なんかそのもっと深度を深く、栄養を理解したいなと思って、もう筋肉のコリとかもそうですし、なんか今まで自分が、学んできたもの、まあ、栄養についてのことっていうのは結構、浅いなっていうことが多いなと思ってあるいは今こう市役所とかでも、やってることって要はみんな初心者向けなんですよね。いろんなことっていうのは、まあ、当たり前と言えば当たり前ですよ。ちゃんと栄養学を学んでるっていう人とかっていうのはそんなにいないと思うので初心者向けなので本当に自分の生活にマッチとか自分のパフォーマンス上げるとか、もうもっと本当に肩こりなんか、肩こりとか腰痛って、まあ、日本人の男性女性が悩む、こう、1位2位なわけですよ。慢性的なことで。で、これをもし自分で解消、いろんなアプローチでね、今話してる栄養的なこととか、まあ、対骨式マッサージ行ったり、整体行ったり、まあ、運動したり、太陽浴びたり、ドーパミンを、成分活用したり水を2リットル毎日簡単に飲むとかサプリメント食材取れないものサプリメントをするとかっていうものをですねいろんなこう組み合わせをしながら今毎日僕を試して試して試してなのでそれでもし肩こりとか、腰痛とかそういったものを解消しつつパフォーマンス、を上げることが自分自身でまずできたとしたらとんでもないことじゃないかなと思っています。でこうやって、自分でやっていくことによって自分自身の責任を持てるわけですよ体に対してね。で例えば僕はお酒を飲んでしまうとこもあるんですけどそれについてもどうやってこうまあお酒やめろって言ってもやめられたら苦労はしないです。まあタバコはやめられましたけどねタバコもだってやめるのも結構大変ですし。であとは好きなものとかね栄養バランスよく栄養のバランスを取りましょうとかいろんなこう野菜を食べましょうとかって言ってもそんなのできないよと。 無理だよと、実際のところもうそういうふうに簡単に言うのは簡単ですよ。添加物をなるべく控えましょうねって言うのは簡単ですよ。じゃあその分どれだけ手間暇かけて調理するんだとか、あるいは農薬の少ないものをしましょうって言ったら、どれだけオーガニックの食品にお金がかかるんだとか、どこでそれを選んでいくのか、あるいは調味料とかの中に入っているとか、お菓子に入っているとかいうものに対する裏の成分表示をどれだけ読み解くことができるのかっていうのも、そこにはスキルが必要になってくるわけで、でもう何本当に難しいんですよね、この問題っていうか、まあ生きていく上で多分その解決できてる人なんか、まあ、いないというか、まあそれは一生、なんかこれがいいとか、まあねみんな年を重ねて知識が増えたとしても、その分加齢というか年を取ることで体力が落ちたり体の機能が落ちていくから、どうしても自分の知識が、要は若い時はね、このある程度自由にやっててもできたこと、健康でいられたことが年取ると一気にね崩れていくこともあると思うので、それが間に合わないこともあると思いますし、なんかでもそれをまあ自分本当何事もやっぱ知識や力ですよね。自分が分かっていくことを理解していくことによって、それを人に伝えることができるようになれば、その分その伝えた人を助けることができると、少しでも助けることができるようになれれば本当最高じゃないかなと思って、まあまずは自分ですね。自分のパフォーマンス上げることで、自分自身の体で実験しながら、それをまあ今後引き続き伝えていけたらと思います。今日は以上です。なんかすごく熱く健康について語ってしまったんですけども、メルマガ、占いのメルマガとか、ユーデミーの、オンラインコース、オンライン講師のだったり僕をするんですけど、教えたりとかも、しています。コンサルとかいろいろ、コンサルとか、オンラインコンテンツとかいろいろ、もう本当にいろんなことやってるんで、よかったらメルマガ、見ていただけたら嬉しいです。ではありがとうございました。